深夜のコーヒーブレイク。
アイミックです。
ミレイです。深夜のコーヒーブレイクへようこそ。
はい、今週も始まりました深夜のコーヒーブレイクです。お願いいたします。
お願いいたします。
はい、ということで新しい年度が始まりましたけども、
はい、
桜も咲いてね。
ね、
咲いてません？桜咲いてえ、咲いてない？
まだ見に行ってないけど咲いてると思う
なんか近く、家の近くとかにさ、桜の木とか
あるあるある あるけれども、まだそういや見てない、うん、ちゃんと
あ、ほんと、
うん、
あゆ、あのちょっとあの外を出かけた時に、あ、桜ちょっと咲いてると思ってちょっと写真撮ったりしたけど、まあそれ1週間、まあ5日ほど前やから、もうちょっと今咲いてるかもしれへん。
うんうんうん、
やっぱ家にさ、家で仕事すると家から出えへんやん。
そう、出えへん
だからさ、どれだけ変わってるか分からへんのよね。ちょっとちゃんと外出ないやな。
うん
うん、まあそういう感じで、あの新しい年度が始まりましたけども、
はい、
あの個人的なこととしてちょっとやったぜってことがあったので、
うん、
それをちょっとご報告したいんですが、
はい、
少し前1月ぐらいかなに、うん、その旦那さんの配偶者ビザを申請したよってお話ししたやん。
うんうんうん、
無事通りました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。この配偶者ビザってなんか取り方がちょっとステップ、まあ、いろんなルートでいろんなステップがあんねんけど、
うん、
私はあのやり方は、私が日本にいます、で、うん、外国人の旦那さんが外国にいますっていうまずルートで、うん、かつその人たちにはどういう、まあ、ステップが必要かっていうのは、まず在留認定資格証明書申請やったっけな、
うん、
ちょっと名前合ってるかわからない、ちょっと名前が長いんやけど、
うん、
そのビザを取る前のなんか申請みたいなのをしなあかんくて、でそれをまあ私がやって、
うん、
でそれもらえたらミルコさんがイタリアで詐称ビザをもらう手続きを、あのこのアユが取った認定証をミルコさんに、うん、あの今はあのなんていうのか、オンラインでやった人はメールで送れるから、メールで送ったら、ね、そうそうそうそうそう、でメールで送って詐称して、それで認められたらやっと日本に来れるって、このなんか2ステップって言ったらいいのかな、があんねんけど、この認定資格証明書をもらうのが結構やっぱハードルが高くて、
うん、それだからそれが1月話してたやつか。
そうそうそうそうそうそうそう、なんかいっぱい理由書、
経緯とか、
そうそうそうそうそう、本当にちゃんと付き合ってたのかとか、本当のちゃんとした夫婦なのかとかっていうのを、うんうんうん、資料かき集めて、
うん、
であとそういうどういう風に書いたら通りやすいかとか、
うん、
年収、そのまあゆやんな、日本人側がどれぐらい年収があったらまあ問題ないかとか、
うん、
そういうのを、まあ、徹底的に調べたりして、で資料を集めて問題ないようにってやって、うん、それで申請して、さらに、
うん、
まあ人によるんやけど1ヶ月から、まあ、3、4ヶ月待たなあかんっていうのがあるから、
うん、
結構待ったんよね。私たち実は航空券を買ってて、4月の終わりに来るように買ってるんやけど、
うん、
この通知が来たのが29日かな、
うんうん、
3月の29日とかやってん。でもう3月の中旬からちょっとそわそわし始めて
確かにね、航空券の券があるからね、
うん、そう、あとちょっともうすぐであと1ヶ月しかないんやけど、しかもこれが通った後まだ詐称しにミルコさんはミラノまで行って、それやってまた1週間待ってってやらなあかんのに、え、ちょっと待って、ちょっと待ってとか思って、なんかドキドキし始めて、うん、でなんか私いっぱい下調べしたのよ、
うんうん、
ちゃんと例えばちょっと知り合いで同じように外国人の旦那さん持ってるって方がいるんやけど、その人はあまり下調べをされずに日本の入国管理局に出向いて、なんかいろいろそこで聞きながらやってるんやけど、うん、まあ、結構それをすると時間がかかったり、あとオンラインでできないっていうことがあったりするのね、
うんうんうん、
でも私はやっぱり一番楽で早く ちゃんとやりたいからうん、いっぱい調べて、あ、オンライン申請っていうのがあんねやって言って、そうやって調べたりとかしてやったんやけど、うん、でその中で配偶者、前も教えたっていうか言ったけど、配偶者ビザのレシピっていうめちゃめちゃ有益、もうこれ有益ってことが証明されたね、私通ったから、うん、でその配偶者ビザのレシピで、その入国管理局にその審査状況を聞いたら、なんか審査状況って聞けるのかみたいな記事が書いてあって、
うん、
でそこの記事ではなんかあんま電話しても、まあ、意味ないっていうか、まあ、あんまりこう詳しく教えてくれないとか、あんまこう電話したところであんまり変わらないみたいな風に書いてあって、やけどもなんか3月の中旬になって、うん、全然なんかあれもう2ヶ月経ってんのになとか思って、うん、怖いからやっぱ電話してみてん、
うん、
そしたら電話した時に、すいません、アイミックさん、何々の資料出してもらえますかって言われて、
うん、
ちょっと待って、必要なんやったらそっちから電話してきてくれへんと思って、
うんうん、
こんな2ヶ月も経ってそっちずっとこっちが電話するまで待ってるつもりやったんっていう話やん、
うん、
やのに、なんかさ電話した時になんか、あ、すいません、ついでで聞きたいんですけどって、ついでとか言われたんやんか。
ついでじゃないや
ん、ついでじゃないねんけど、うん、私がわざわざ電話したからよかったけど、これ電話しへんかったらどうなってたんと思って、
うん、
と思って、まあ、でもとりあえずそれをまたオンラインでアップロードしてくださいって言われたから、うん、アップロードして、そしたらもうそれアップロードできたらもう ほんとすぐに降りるんで待っててくださいって言って、本当に1週間も経たずに降りたけど、
うん、
これ電話しひんかったらやばかったかもと思ってさ、
うん、まやな、
そう、え、何ついでって、ちょうど聞きたいんですけどとか言われて、いや、ちょうどとかじゃなくてみたいな、
うんうん、
そう、でも無事降りて、
うん、
でミルコさんはもう早速、今日撮ってる日は4月の4日の木曜日なんですけど、その1日前の4月3日に、
うん、
ちゃんとミラノまで電車乗って行って、
うん、
パスポートとその査証 の提出の書類書いて、あと、うん、私が送ったオンラインの証明書、あ、オンラインじゃなくて、電子の証明書を、
うん、
出して、でなんか1週間その領事館から連絡がなかったら、うん、ビザ取りに行っていいらしいね、またミラノに、パスポートをミラノに預けちゃってるからもう一回行かなあかんって、
うんうん、
そうで、なんかあったら1週間以内に電話されるらしくて、
うんうん、
だからもうこの1週間何もなかったらようやく晴れて日本に住めるっていう、
めでたい、
めでたい。ただうちらは犬がいるから、うん、犬のこともやらなあかんくて、
あ、
そうそうそう、犬のやつもね、なんかイタリア出る10日前に、
うん、
なんていうのかな、こう最後の検査というか、なんか何やったか忘れたけど、なんちゃらっていう病気を持ってないかっていう検査を、
うん、
なんか指定された期間でチェックしてもらって、で、うん、その期間の獣医がちゃんとサインしたものを持ってきなさいとか、結構厳しくてさ、
うんうんうん、
そうだから、でも一応ミルコさんのそのビザというか、
うん、
が一段落してちょっと良かったなと思って、
そうやね、なんか安心やね、
うん、安心やし、その配偶者ビザのレシピが本当に有益な情報やったっていうのが証明されたんで、うん、ぜひぜひまあお相手の国にもよるけどね、その、
うん、
お相手の国によって必要な書類とか、書類のなんていうかな、細かいところの書き方とかさ、
うんうんうん、
若干違ったりするからさ、まあ丸々信じるというよりか、それ都度大使館とかに確認してほしいんやけど、
うん、
でもちょっと無事ね、なんとか山場は越えたんじゃないかなっていう、
確かに、
そう、よかったです、
おめでとうございます、
ありがとうございます。
沼？沼？沼ってる？
ということで、ちょっと最初の前置きが長くなったんですが
、うん、
今回はちょっと私は先週の最後の方のエピソードでなんか仕事悩んでるんだよねって話をしたんですけど、
うんうん、
なんか結局結構気持ちががらりと180度変わったっていうか感じになって、
うん、
なんか一応本当にそのやりたいことはやりたいとは思ってはいるんやけど、なんかなんだろうな、そこまでめっちゃやりたいのかなってちょっと思い始めてるのと、
うん、
あと会社でちょっと実はストレスがあったんやけど、なんかそのストレスが変に自分のそのやりがいとかを引っ張り出してきて、
うんうん、
こう絡み合ってぐちゃぐちゃになって転職したいみたいになってたんやけど、うん、でもその本当になんかそのめっちゃなんて説明したらいいかな、もう感情がぐちゃーってなってたんよね今週、
うんうんうん、
ミレッピもご存知だと思うのですがなんかミレッピにもすごいね、私なんかいろいろもうわーとか言ってたもん ね、
ね、
迷惑系ポッドキャスターあゆみっくになってたんやけど、いや本当に多分いろいろ自分もなんかもう気持ちはぐちゃぐちゃになってたやろな、
多分いっぱいいっぱいやったやろね自分のことで。
そう、うん、本当にちょっといっぱいぐちゃぐちゃになって、でその仕事のストレスが変にそのちょっと心の中でちょっと思ってる、あやりたいことやれてないなが、こう変に引っ張り出されてきて、うん、なんかやりたいことやれてないとかなんか言ったりしてたけど、でもなんかそのね、ちょっと転職しようかなと思っていろいろ面接受けたりとかもいっぱいしたんよ、
うんうん、
結構この 1,2 週間でもめっちゃいっぱいさ、なんかカジュアル面接みたいな受けたりしたんやけど、
うん、
なんか結構ね、なんかフルリモートフルフレックスっていう会社がめっちゃ減ってるんよね、
うん、
なんかなかなかなくなってきてるそうで、コロナがこうマシになってきてから、
うんうん、
コロナの頃はあったけど、なんかやっぱり戻そうって言って戻してる会社が多いらしくて、
うん、
あとなんかやっぱりエンジニア系ってあの特にフロントエンド系とかってちょっと残業させられるかもしれないみたいな業務が多いかもしれないっていうのがあって、なんかね、フロントエンドになりたい理由もなんかめっちゃそれやりたくてっていうよりかは、なんかちょっと給料いいなとか、どこにいても働けるとか、
うん、
なんかちょっとサイド部分を重視してる気がして、自分が、
うん、
本当に作りたいのかなっていうのを考えたら、なんか今の会社って結構さ、もう働き方とかすごいいいのよやっぱり、うん、で仕事もそんなその自分がやりたいっていうか、こうね、これが自分に本当に向いてんのか分からんけど、できないわけじゃないし、
うんうん、
あのうん、普通にまあな、なんていうの、アルバイトとかさ最初するやん、高校とか卒業したら、
うん、
でアルバイトのさ仕事って別にやりたい仕事じゃない可能性の時多いやん、
うん、
でも別にこなせるやん、なんかめっちゃストレスとかでもないやん、
うん、
なんかそんな感じ、あの嫌じゃないって感じ、こなせますみたいな、
うんうんうん、
でも別にそれやりたいことじゃありませんみたいなで得意かどうかも分かりませんみたいな感じ、
うんうん、
でも嫌ではない、
うんうん、
っていう感じで、残業もないからさ、なんかもったいないなって思っちゃうのよね。なんか結構働き方も私は重要視する、
うん、
特に朝起きれへん人やからさなんか出社してさ、なんかそれで遅刻してとかでさ、なんか君はもういいよとかされるぐらいならさ、
うん、
なんかね、柔軟に働ける会社って結構貴重やなと思って、
うんうんうん、
でそこが結構面接してたらなんか浮き彫りになってきたのと、
うん、
あともうすごいうわーってなってたから、会社の人に、まあ、ちょっと相談したんよね、なんか会社でのストレスとかを、
うんうんうん、
そしたらなんかあの結構受け入れてくれはって、なんかそんな考え込まんと、もうどんどん入ってくれたらいいのにって言ってくれて、
おいい人、
そう、なんかそんなに溜め込んでるってちょっと気づかんくて、ちょっと 僕も申し訳なかったみたいな、
うんうん、
なんかこと言ってくださって、まあ、今一度これこれについてちょっともう一回考えてみるねとか、
うんうん、
なんかあとはなんか私ってなんかよく自分ってちゃんと仕事できてんのかなって考えちゃうんやけど、
うん、
だって分からへんや自分がちゃんとできてるかどうか、
まあうんうん
うん、だからそれについて聞いてもあの前から言ってるけど、うん、あのちゃんとあのできてるってこっちは思ってるからそこについてはなんかあの心配しなくていいって言われて、
うんうん、
なんかそうやって言ってもらえた時になんか こんなこと言ってもらえる職場を手放すのってなんかやりたいことやるよりどうなのかなってちょっと思っちゃってさ、
うんうん、
なんかこうみんなやりたいことあると思うし好きを仕事にするとかあるけどさ、
うん、
やっぱ好きとかやりたいこと仕事にするって難しいやん。
まあね、うん、
うん、難しいしなんかそれが一番じゃなくてもいいのかなって思って、
うん、
その今やってるタスクがめっちゃもう辛いっていう感じやったらわかるけど、
うん、
そうじゃないやこなせるとりあえずこなせる、
うんうん、
やったらなんかそっちの方が心の余裕もできて、
うん、
いいんじゃないかなと思って、で多分私にとってそのウェブサイト作ったりするのってやってみたいんやけど、うん、ゴリゴリに仕事にしてやってみたい感じではないのかもしれないみたいな、
うんうんうん、
もしくは副業でやってもいいよなと思って、
うん、
なんかフロントエンドエンジニアじゃなくてちょっとウェブデザイナーとかになったらさ、
うん、
副業でもお仕事あるやんか。
あれね、うん、
そしたらなんか小遣い稼ぎでさウェブサイト作ったりしてもいいと思うしさ、
うん、
なんかやりがいだけが一番じゃないよなって思って、
うん、
なんかこんなにのんびり働かせてくれるところこう自分の体調とかさ、
うんうんうん、
なんか一応その人にはあれも言って自分があの外に出れないっていうこと、うんうん、ちょっと前にその外に出れなくてあの会社もあの年に1回集まるのあると思うんですけど行けないんですって言ったら大丈夫大丈夫いいよいいよって言ってくれはって、
うん、
なんかそうやってやりたいことだけじゃなくてもそうやってこう働きやすい環境にいるっていうのも悪くないなと思って、
うん、そうやね、うん、
でなんか働きやすかったらなんか自分が本来やりたいと思ってることじゃなくてもなんかコミットしたいって思えてくるかもしれへんや、
うんうん、
なんかさメンタリストの大吾がさ言ってたんやけどさなんか結局こうやりたいことやるのもいいけどなんかやってて好きになってったっていうのが最終的に意外となんか いいっていうか幸せというかそういう場合もあるみたいな話をしててさ、
うんうん、
最初は別に好きじゃないけど後々その仕事好きになるかもしれへんや、
うん、
だからなんか今こんなにこうなゆったり働かせてもらってるんやったらなんかこの職場手放すのもったいないなと思って、
うんうん
うん、まあ、もちろん、ね、やることはちゃんとやるしでウェブサイトとか作りたかったらもうそれは副業で一旦ねなんか業界をちょっと見るっていう意味でも副業とかでもいいのかなと思って、
うん、確かにねなんか、
うんうん、確かになんか忙しくなりそうな気もするのよねなんか勉強してて思うのよなんかあれもこれも学ばなあかんくてさフロントエンドエンジニアになろうと思った
うん
待って待ってってなるのよこれもあれもでこのポートフォリオ作ってやっと採用みたいな
うん
厳しいと思って、
うんうん
まあ、厳しい道進むのもいいけど私はちょっとのんびり暮らしたいんで、
うん、
なんかバリキャリってタイプじゃないのよ私は、
うん、
で基本もう基本っていうか何やろ私は社会不適合者やと思ってるからもう今雇ってもらってるだけで多分ありがたい話なんよね
おーおー、うん、なるほど
そうそうそう朝も起きれへんしさ
あ
ボケーっとしてるしさそんな中でさ評価していただけてるってもう多分奇跡中の奇跡やと思うよある意味天職なんかもしれ
んお前そう思えるとこに出会えたんやったらねめっちゃいいことよね
うんでなんかもうその会社の人はまあ不満に思うこととかあったらいつでも吐き出してほしいし、うん、 って言ってくれはって、
うんうん、
なんかこんなこと言ってくれる人って意外とおらんぞと思って、
うん、おらへんと思う、
うん、その人がな、まあ、あの緩い人やねんな、そもそも。だからこそ受け止めてくれはるっていうか、
うんうん、
緩い人やし、海外に住んで働いてたっていう経験もある人やから、グローバルな視点を持ってる人やからさ、
うんうん、
だから余計かもね、なんかこうしなさいとかないのよね。
あ、それはいいね。
そう、伸び伸び。ただちょっと緩いから、あの、うん、なんていうの要所要所ぼやけすぎてんってなる時があんねん。そのここをしっかり明確化してほしいみたいな、
メリハリが絶妙にないってことね。
そうそうそうそうそう。でもそれも言ってくれたらいいよって言ってくれはって、
うんうんうん、
そう言ってくれたら、あのお互いにそうすり合わせて明確化していけるしって言って、
うん、
どんどん意見してほしいし、うん、で、あのアイミックさんは、ごめんアイミックさんって言うけど、こう意見をはっきり言ってくれるところがすごくいいから、
うんうん、
どんどんどんどん言ってってほしいし、あの無理せず吐き出してくださいって言ってくれはって、あ、なんか転職したいとかちょっと言ったの、言ったって思ったの、なんかやめようってやめようっていうか、うん、ちょっと今はいいかなっていう、
うんうんうんうん、
うん、って思ったね。沼ってる？
沼っちゃったんじゃん。
でその人とさ、なんかさ、
うん、
なんか、ま、そういうこの人とはなんか定期的にそういうワンオンワンみたいなするんやけど、最近どうですかみたいなするんやけど、
うん、
ずっと前にシエスタの話をしてて、
うん、
でイタリアってシエスタするのってスペインのカルチャー聞かれてさ、
うん、
しないですよっていう話をずっと前にしたんやけど、
うん、その人はスペインに住んでたことがあるってこと？
全然そんなことないんやけどなんか多分似てるやん、イタリアとスペインってなんかカルチャーというか、なんかな、似てる感じがするやんか、
うん、
だからなんかごっちゃにならはって、なんかシエストするのみたいな言われて、うん、しないですよとかいう話をしてたんやけど、
うん、
でなんかそのこの前ね、そのいっぱい吐き出した時に、私が、
うん、
そういえば最近あのお昼もう花粉症で眠たいんでお昼寝してるんですよって言ったら、あ、別にいいよいいよ、フレックスやからとか言ってくれはってさ、優しいなと思って。
そこはシエスタじゃないねんな、なんかシエスタしてんの、うん、って聞いたからさ、
あ、
いいよいいよシエスタしてくれてって言うかなと一瞬ちょっと思った。お昼寝やった、うん、
お昼寝、そうそうそう、
お昼寝やった。そうシエスタってお昼寝のことです。
そうそうそうそうそう、だからなんかそうやってな、シエスタもさせてくれるって言ったらいいんやけどいいよ別に働きたい時に働けるからみたいな言ってくれはって、うん、なんかそうやってね、働きたい時に働けるっていうのも結構ね、あれやし、
うんうん、
やっぱ結構普通の以前の会社に戻そうとしてる会社増えてるからね。
みたいやね、うん、
だからなんかそう思うとちょっと私は朝とか苦手やったりするから、夜の方に仕事したりとかできるっていうのはさ、すっごいありがたい。やりたいことより私はそういう方が多分優先順位高いんやなと思って、
うんうん、よかったやん、いい気づきになって、なんか自分の中で何を大切にしたいかっていうとこが明確化したって感じやから。
そうだから、なんか先週エンジニアになる方法教えてくださいって言いましたけど、もちろん教えていただいたら他の人のためにもなるんでね、教えていただいたらいいですけど、うんうん、私は一旦ちょっと、うん、ステイ、
うんうん、
まあ、やるとしても副業かな、なんか副業であってもいいかなって本当に思ってるから、
うん、
うん、そうなんですよね。ちょっとすっごいもう悩み散らかしてたから、ちょっと多方面、もうミレッピにも大迷惑をおかけして本当に申し訳ございませんでした。
いやいや、まあいい迷惑じゃん、間違った、いい勉強になったんちゃうかって言いたかったんやけど迷惑にさっき引っ張られてしまった
ちょっと心のどっかでちょっと思ってたんちゃう、それ迷惑やなって。いや、まあ思ってくれていいよ、だいぶ迷惑やったからほんまに。
びっくりしたな、びっくりした、なんかめちゃくちゃ来たから鬼ラインが来たから、
いやもう本当にもうなんか頭の中に ヘドロがなんかへばりついてるみたいな感じやって、あの時も、もう外してこれみたいな、
うんうんうん、
おーみたいな感じやって、だからなんかミレッピとかミルコさんとかのもうなんかミルコさんとの電話でもさ、もう泣き散らかしてさもううえーとか言ってたやけど、
うん、
でもそうそう、なんかミルコさんと電話してた時にさ、なんかすごいいいことを言ってくれてさ、
うん、
やっぱ言わないと変わらないよっていう風に言ってくれて、
うんうん、
そのやっぱこう嫌なことを言いづらいかもしれないけど、言わないとその変わっていかへんし、
うん、
僕も過去にその仕事で嫌だったことがあって、
うん、
こう泣いたりしたけど、やっぱお父さんお母さんに説明したら、
うん、
やっぱちゃんと嫌なことは言いなさい、で自分の気持ちはちゃんと伝えなさいって言われて、
うん、
それで改善してったよっていう風に教えてくれて、なんか、うん、まあちょっとね、心のちょっと片隅ではそれイタリア人やからできるんやろみたいなちょっとやっぱ日本人って全体的にね、そういうのなんか言ったところでみたいなとこあるしさ、
うんうん、
なんか言った人が白い目で見られるとかあるからさ、ちょっとリスキーなんやけどさ、
うん、
でもやっぱり言ってみなわからんし変わるかもしれへんし、
うんうん、
なんかその考えって大事やなと思って、
うん、
うん、
そうやね、
そうそうそうそう、だからもうその会社のね、その人ワンオンワンした時も泣き散らしたもん、うん、ああいうもういいやと思ってもううわーって泣いて全部言ったけど、
うん、
なんか泣いてすいませんって言ったら、あ大丈夫大丈夫って言ってくれはって、
うんうんうん、
なんかすごい優しくて、やっぱちゃんと言ってみるもんやなって思って、
そうやね、言わんかったら伝わらんことあるしね、
うん、そうそうそう、だからなんかもし今私と同じようになんか悩んでる会社仕事とか悩んでる人いたら、やっぱその会社の人に一回相談してみるのはありですね、
うんうん、
うん、相談したら何か変わるかもしれないし、うん、
うん、
あとはミレッピが愛にさ言ってくれたさ、そのちょっと文字に書き起こしてみっていうの言ってくれたやん、
うん、
結局あの後ちゃんと書き起こしたんよね、
あそうなんや、
うん、でその時に、ま、気づいたっていうか、うん、やっぱりああいう今悩んでる種って、
うん、
そのやりたいことやりたいじゃないよなっていう風にちょっとそこで気づいたよね、やっぱり、
うん、
仕事のストレスが変にそこと絡み合ってやりたいことがどうのみたいなのが上に上がってきてたなと思って、
うんうん、
書き起こしてよかったかもって思った、
あじゃあよかった、
うん、最初ちょっとな意味あんのかなとかちょっと思っちゃってさ
めっちゃ意味あんのって言われて意味あんのって言われてそう思うのであればやめといた方がいいんじゃないと思ったから返しちゃったけど
いやそうなんかさやっぱ頭の中でさ思ってるとそう思っちゃうけど、やっぱ書くと違うんやなと思って、
うん、
うん、すいません反省します、反省しましたちゃんと書いてみて、でもそうなんで今こんなにモヤモヤしてるのかっていうのを書いてみると、
うんうん、
そっちね、ちょっと会社でのそのあのなんかまあ仕事のフローとかにちょっと多分不満があって、
うんうん、
そこが変になっちゃってぐちゃぐちゃってなっちゃってたから、
うんうん、
うん、本質をね見間違えてましたね。
あーもうじゃあ気づけてよかったそれで。
うん、よかったよかった。からちょっと悩んでる方はぜひ紙に書き起こして、でその上で、うん、あの会社の人に相談するとか、まあどうしてもなんかこう会社に言ってもどうしようもない、例えばあまりにもさその何やろ、例えば私が先週言ったみたいに、うん、業種があまりにも違いすぎて社内で自分のやりたいことを活かせないとかさ、
うんうん、
まあ、そんなんやったらもう転職してしまってもいいかもしれんけど、なんかそういうのじゃなかったら会社の中でもしかしたらできるかもしれへんし、改善できるかもしれへんし、
うんうん、
まあ、会社が良かったらの前提やけどな、なんかもう会社のもう環境が劣悪すぎてってやったらそれはまた辞めた方がいいかもしれへんけど、
うん、
なんか私みたいに会社の環境がすごいいいんやけどみたいな、
うんうんうん、
辞めようかどうか悩んでるみたいな人やったら、そう思ってる本当のコアの理由をちゃんと見つけて、
うん、
で判断した方がいいのかなって私も 体験して思いました。
うん、
うん、
いい学びやね。
いい学びでした、
うんうん、深夜のコーヒーブレイク。
はい、ということで、今回は私スペシャルみたいな感じで私の話ばっかりになっちゃったんですけど、あのビザね取れましたっていうお話と、
うん、
あとは仕事をね、なんだろう、まあ、今の会社続けていこうかなっていうふうにちょっと自分の気持ちが収まったというか、うん、定まったというかになりましたっていうお話をさせていただいたのですが、どうだったでしょうか。仕事の悩みって本当に難しいですよね。
うん、ね、しかも同じ業種でも会社によって悩み違うし、
うん、うん、そうだね、うん、そうなのよね。うん、難しい、うん、難しいよね。何が正解とかないしな。で、うん、まあ私とかなんか特にまだ、ね、働き社会人になって2年目とかやから本当に分からなくて、もうあわあわあわあわしたけど、うん、なんかこうこういう私の体験だったりとか他のね先輩方の体験とか聞いたり相談したりして、うん、まあちょっとより良いプランを皆さんも考えていただけたらなと思います。
はい、
ちょっとまとめなってんのかなちょっとわかんないんやけど
まあ悩んだら、
うん、
ノート、あ、間違った、悩んだらとにかくパソコンとかに書くんじゃなくて、うん、ノート手書きで書いてみてください。で、
うん、
その後もし話せるような人が会社の中にいるのであれば、うん、話してみるっていうのも手だと思いますっていうところでまとめたいと思います。
うん、ありがとうございます。まとめ、はい、はい、と思います。
はい、
今回のエピソード聞いてよかったとか面白かったという方はぜひハッシュタグ SCB 沼をつけてつぶやくか、あのお便りフォーム送っていただいたら読みますのでたくさんお待ちしてます。
お待ちしてます。
はい、と番組のハオもお待ちしてます。
はい、
はい、それではみえびしめお願いします。
はい、今週もありがとうございました。また来週お会いしましょう。それじゃあおやすみなさい。